はい、どうも山崎です。
山です。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日元気良さそうですね。
そうっすね。なかなかちょっとね、一仕事終えて帰ってきてね、はい、はい、ね、お邪魔しております。ありがとうございますね。
いえいえいえ、
今日も非常に楽しいね、トークができるかななんて思いながらね。
いやー、でも僕今日風邪ひいてしまいましたね。
あらまあ、いつからですか？
3日ぐらい前。
3日ぐらい前。今じゃ結構しんどいタイミングじゃないですか？
しんどいタイミングなんですけど、マイク回ったら喋れますよ。
はい、あ、本当ですか？はい、そうです。まあまあ無理ない程度にね、はいはい、楽しめたらななんて思っておりますね。
そうでございますよ。
もうね、だいぶ寒さもね、だいぶマシになってきてね。
マシになって。でもなんかね、うん、最近こう、ぬくなったり寒なったりで、なんかようわからん気温で。
今日風すごかったですよ。
あ、うんうんうん、これ撮ってみ、ごっつ風吹いてね。
そう。
たまらんかったよ、あれ。ほんまに。
ねえ、ね、結構ガンガンガンガンね、なってましたよね。
10度ぐらいでしょ、気温が多分。
あ、そうなんですね。
10度ぐらいかな。うん、
体感今日ちょっと寒かったな、ちょっと。
寒かった。うんうん、そう、俺3日前まで25度のとこったから、
あ、そうなんですね、
おかしなって思う。
どちら行かれてたんですか？
この前は香港にちょっとライブと。
香港ですよ。演奏で香港ですよ。なんて素敵な。
昼間山登りして、
ああ、いいじゃないですか。
足怪我して。
足怪我して山登りで、
岩肌むき出しのゾーンとかがあって、うん、で俺靴コンバースやったから、
ああ、コンバースを突き抜けて怪我しちゃうぐらいの岩肌なんですか？
滑んねん滑んねん、なんかツルッと。
あ、そうか、コンバースがこう、コンバースの薄いやつを突き抜けるんじゃなくて、ツルッてしてこけちゃうんや、
う
ん、
そうそうそうそう。
香港のその、香港のその山って、有名な山とか登られたんですか？
何箇所かそういうハイキングっていうかトレイルランとかできるような。
ああ、マジっすか？そうそう、いいっすね。
カウントリーパークっていう山あいのところ、そうやった場所がなんか7箇所ぐらいあって。
で、観光客は行くようなとこなんですか？それって
観光客はおったな。
いました？
うん。けど、多分普通に、うんうん、日本のガイドブックとか言ったら、香港ってなんか、なんやろ、綺麗とこでショッピングしてとか、うん、グルメ食べてとか、多分そういうのしかないと思うんだけど、うんうんうん、俺グルメも食ってんし、うん、グルメ知らんし。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんですよ。ちょ、これね、おもろいネタがあるんですよ。うんうん、まあまあ、またちょっとおいおい行きたい
ので喋ります。了解了解。なんだ、結構今日は溢れてるな。
やばいネタをな、なんかね、ヤブさんもええネタぶっこんでくるらし
い
んで。
いやいやいや、そんなことないですよ。うん、ねえ、そうなんですね。というわけで。
いやでもその過酷って、うんうん、なんていうんですかね、その、まあ、僕もその外国とかでちょこちょこそのライブさせてもらったり、う
ん。どれぐらいの頻度なんでしたっけ、山崎さんって。ちなみに、その海外に行ってライブする頻度って。はい、その年間で言うと。
年間は、うん、ここ最近は年1ぐらいの。
年1、あ、そうなんですね。結構僕多いイメージ。あ、沖縄だ。沖縄が多いんだ。
沖縄で。
あ、うんうん、
そのペースで、安い飛行機見つけたらその瞬間で慌ててブッキングを取ってっていう。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。うんうんうん、っていう形で。まあ、そのいろいろ活かしてもらってて、そしたらやっぱり文化とか宗教とかが違って、
ほん
なら、そのいろんな、まあ、トーク、まあ音楽街でいろいろ飲んだりした席でいろんなトークをするわけなんですけ
ど。ああ、なるほどね、
うんうん。そこでやっぱりその、なんていうんですかね、我々日本では馴染みのない、その一夫多妻の話が。うんうん、
一夫多妻制。一夫多妻制って結構そんな国いっぱいあるんですか？
ね、どこやったかな、イスラム圏とか。
なんかイスラム圏のイメージありますよね、一夫多妻って。うん。
ただね、なんだかな、僕ら身近な国やったらマレーシアとか、あの辺は一夫多妻制をやってんのかな、
うんうん、あ、そうなんですね。
わかんないけど。うん、あと、どこやったっけ、中国のウイグル自治区とかも、あそこイスラム教のエリアやから。
ああ、そうなんですね。うん、へえ、両方ともあんまり身近な感じがしない
と。俺も全然遠いけどな。
うん、うん。
メンタル的に遠いねんけど。
なるほどね。
うん、ほんで、なんかその、なんやろ、一夫多妻ってええな、みたいな話を、うん、まあ俺ら日本人は馴染みがないから、
まあね、まあ素人観光でしますよね。
するわけですよ。うんうん、なんかするする、いろんな姉ちゃんとこちょこちょしてみたいな感じでしか思ってない。
まあそうですね。
わけですよ。
うんうんうん。確かに。
で、その、まあ、その、なんていうの、一夫多妻の文化圏の子が、いや、そんなことないぞ、と。
文化圏の子って、それ海外の方ですか？
海外の方。
海外の方ですね。
話をしてて。
うんうん、
なんでよ、いいやないか、みたいな。
うんうんうん。
三人も四人もおるんやろ、っていう話をしたら、うんうんうん、で、まあ僕と、あともう一人既婚者の友達と一緒に喋ってたんですよ。うん、
で、その既婚者の友達は日本の方？
日本の方。
日本の方ですね。
うん、で、で、その、まあ、一夫多妻の文化の友達が我々に、うんうん、あなたたち結婚してるって聞かれて、
うん、
僕は独身ですと。
うんうんうん、
で、もう一人いた友達は、うん、あ、俺は結婚してると。
結婚してると。
うん、奥さんいますよね、
うんうんうん、
あ、いるよと。
うんうん、
それが二人、三人になるんですよ。
そう言われる。
欲しいですかって言われて、
うんうんうん、
俺の友達は即答でいらん言ってた。うん
から、そう言われる、確かにそう言われるとね。
らしい。だあの何、プレゼントとかも、差つけたらあかんねん、あれ。飯とか。例えば、あの、ヤブが、一夫多妻制の国で結婚して、
結婚したとして、
夫人が3人だとします。で、第一夫人の方に、じゃあ今日誕生日やから、お寿司食べに行こうって。で、回らないカウンターのお寿司屋さんに行きました。
行きました。
じゃあ、第二夫人の子が誕生日が来て、じゃあ、お前誕生日やから飯行こうって言って、これが回転寿司行ったら、これダメなんですよ。
ダメなんや。
差をつけたらあかんねん。
いや、それってそのマナー的にダメっていう意味なんだ。
そうそうそうそう。
そうなんや。
だからその、あくまで、あの、1、2、3人いるけど、全員が平等やから、この、なんていうかな、プレゼントとかでも差つけたらあかんから、旅行行っても、四つ星ホテル泊まったら、二人目も三人目も四つ星に泊めたらあかんね。
マジで？
そう。
まあそういう決まりなんか、決まりなんだ。きついな、それ。
だからその、わからん、俺は独身やからわからへんけど、その、愛人とかやったら、まあ、私愛人だからね、とか、まあ俺は、あの子の、まあ二番目の彼氏やからな、とかいうところで、どっかその、まあ妥結する人が、まあおらんかもしれんけど、おるかもしれんのはあると思うねんけど、その、一夫多妻制で、そうをやると、もう、アウトやねんて。
一夫多妻制は、なるほどね、妄想の、権利を主張しはるわけですね。おそらく、まあ、そういう文化圏の方で。でもね、その、一夫多妻制、これ聞きました。一夫多妻制の割合的な感じって、聞きました。
あ、割合まで聞いてなかったな。
あれ、金持ち、超絶金持ちなんですか、みんな。その、いや、そういうのって。
多分、その、同じように、それぞれに、まあ、奥さんがいて、で、その、当然、子供を、その、各家庭に、生まれると思うから、そしたら、それなりの、やっぱり、お金持てへん人はできへんよな。
そうでしょうね。
だって、今、日本でもだって、そんなに所得が上がらへんや、給料が上がらへんので、結婚を渋る、若い人とか、増えてきてるから。
そうですよね。まあ、そうなると、結構、その、なんて、生産的な制度かな、と思うんですけどね。
ああ、そう、一夫多妻制度が。
あ、そうそう、一夫多妻制度がね、そういうふうなね、日本の感じで見てる、ね、比べてみるとというか、そういうふうな見方もある、できるなとは思うんですけど、
ね。ああ、確かにそうだね、
かなりの解消もじゃないと無理ってことですね。
絶対そうやで、ね。だから俺らでもその、嫁がで、ね、嫁が二人おったら、今だから倍、サックなんとかも最低倍は稼がなあかんわけだから。
そうでしょ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとか2回行かなあかんわけでしょ。
そうそうそうそう。2回行かなあかん
ね。2回行かなあかんわけでしょ。
そうやで。
それ結構大変じゃないそれ。
だって月2回のデートがこれ見えたら毎週末デートじゃない、たまらんで、これ。
ねえ。いや、そう、
いや、USJ2 回行くの。
そう、いや、そうなるでしょ。それ、しんどない。
いや、あかん、俺絶対無理やわ。絶対無理。
しんどいでしょ。
ほんで、2番目のやつが、スヌーピーよりディズニーがええ言うて、ディズニーランド行かせん、言うやつが出てくるかもわからないから。
出てくるっすよね。やっぱあれ言うのって、夫人さん同士で張り合ったりするのかな。あ、しないんかな、そんな。
別に。第1、第2、第3で。
第1、第2、第3。
あ、どうなんや。
オタクも大変ね、的な感じなんかな。
意外に仲いいかもわからない
な。仲いいか、そうそうそう。割と徒党を組まれたら厄介とかあるんかもね。わかんないけど。
この多分性質と側室とかじゃないんやろな。もう全員が性質なんやろな。
いや、僕だからてっきりああいうのって性質が一人おって、側室、側室、側室、側室っていう文化なんかなって勝手に思い込んでてんけど。
俺もそう思ってたもん。
ね。違うんや。
本妻めかけめかけめかけと思ってたけど。
そうそうそうそう。
ちゃうらしいよ。いや、もう。
で、デヴィ夫人、とか、もうそうです。なんか、一夫多妻制のところの、じゃなかったっけ？
あの人はインドネシアの、スカルノ、スハルト、どっちやったっけ？
スカルノ違うか。
昔の方の、最初の方
かな。俺も弱いねんな、歴史。
どっちやったかなの、第2か第3夫人かなんかやって。
あ、結構上の方な、上とかないんか。
あ、でも、
上位ランクない。
上位ランクやと思う。優先的には高いと思う。
マジか。
でも多分、一夫多妻じゃなくて、普通の愛人の的な感覚、見かけの感覚やったら、デヴィ夫人って言わんもんな。
そうですよね。
あくまで愛人やけど、夫人やから、その、ちゃんと、序列が。でも多分日本ってそういう文化がないから、報道の時に、なんや、高田の第二、第三夫人に大事みたいなもんやんけ、みたいなことを言うてる人が、当時は。
いや、
俺も思っとったし。
いや、僕も結構思ってたんですけど、そう。
違うらしい。だからデヴィ夫人ってそういうことだよな。
なんかね、デヴィ夫人はインタビューとか聞いてたら、結構壮絶な人生を歩んでる風な 感じのことを聞いたことがあるから、なんかイメージはすごい人なイメージはあんねんけど、
相当なんか波乱万丈というか、ね、苦労しはった方なんやなと、
うんうんうん。なんかそうみたいですね。あの、窓際、寝てる時になんか殺されそうになって窓から出て池にバーンって逃げ込んだみたいな、そんなエピソードがあるとかないとか。
それなんかスラム街のなんか出来事みたいな。ね、
うんうんうんうん。わそうそう。あれ、すげえなんか、あの話が転がってったな。そうやそうやそうや。なぜ一夫多妻制のね、
うん、
あれってね、結構その、こういうことあんね、他になんか特徴的なのとかって、その話題に上がりました。
あ、その時はでも俺は覚えてへん。その時の、
うん、
もう第1、第2、第3で序列をつけたらダメっていうのがもう衝撃的だったから。
うんうん、そうっすよね。
で、その既婚者の友達が、うん、いやって即答して、うん、その語気がいやらい強かったから、
うん、まあそんなもん
です、ね。これは覚えてるわ。うん、
俺も嫌やろうな、多分。なんか想像したらちょっとな。
だって普通に交際するだけでも大変やねんな。大変
ですよね。
うん、いや、大変なことないですよ。
そんなことないよね。
楽しいですよ。
楽しくね。そうですよ。
そんなことないですよ。ああ、またリスの減ったわ、これ。
ねえ、そうなんですよ。そうか、ええこと聞いた、それ。結構な、初っ端から大驚きな感じですね。
いや、俺は初めて聞いたとき、まあそんなにだいぶ前の話じゃないかな、あれやけどびっくりしたな。
これなんでこんな、あ、そっか、あの過酷な山に登ったっていうところからそんな感じになったんですね。
そうそう、コンバースであの滑りって落ちかけたと、う
ん、え、結構な傾斜のどこだったんですか、それって。
傾斜は結構きついな。
きついんや。
だ、香港自体があのやっぱすごい狭いエリアやから、全体的に国自体が国というか、まあその特別行政区やねんけど、
うんうんうん、
狭いから、うん、この急勾配がえらい激しいのよ。
あ、そうなんですね。
うん、あの、神戸って、ほら、山と
海。山と海ありますね。
が、急勾配やんか。はい、まあ、あれがもうちょっとだだっ広く、
うんうんうん、
えげつなく広がってる感じ。
そうなんだ。
うん。
へぇー。え、ライブの場所に近かったとか、そんな感じですか、そこ行ったんて。
全然近くない。
行きたいってなって、みんなで行こうや、的な。
の友達に言うて、うん、どこ行きたいって言うたら、うん、ここ行きたい言うて。
アスレチックしたいと。
そうそうそう。
半袖とかですよね、25度やっけ。
25度やから、俺、長袖の T シャツ1枚やって、
行
ったけど、もう、登ったら汗だくやん。
そうでしょうね。
熱いやつ。
熱いやつですね、それ。うん。
なんか上半身裸で、登ってる人とかおったぐらい
な。なんか、うん、そうなんや。
岩とかこんなんをちょっと掴んで上がらなあかんようなぐらいの、
え、マジで
傾斜のとこもあったから。
そうなんや。それ結構っすね。
むしろ怖いな。
そうなんですね。
そうだ、その日の晩俺ライブあったけど、俺、ね、うん、ステージ上がれんのかなと思って、うん、もう足ガクガクやったから。
そうですよ。え、で、怪我したってどうなったんですか、滑って。
滑ってちょっと捻挫っぽい、ちょっとグキッと。
うわー、捻挫か。僕も捻挫癖今ついてるからな。きついんですよね、捻挫。
ヤブさんお得意の捻挫。
俺のお得意の捻挫。俺すぐ捻挫してる。何かあったらすぐ捻挫しますからね。
あれやっぱ癖になるもんな。
癖なってる。俺でも、だから最近ね、あれっすよ、靴にインソールみたいなので、捻、
う、
挫、
ん、
しにくいインソールに変えましたよ。
そう、何、その、足首を、
うん、
なんていうか、いい具合でホールドしてくれるやつってこと。
実は捻挫しないサポーターとか僕持ってるんですけど、
うん、
それはまた別でね、インソールは、靴の底に、
うん、
ちょっと、なんていうんですかね、小指側、僕は捻挫しやすい人間って大体そうだと思うんですけど、小指側に体重を乗っける癖がついてるんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい。
で、親指の方ちょっと浮いてる感じ、
うん、
だからその状態で歩いてるとちょっとした傾斜で外側が下がってるようなところやと、もう小指に体重を乗っけてるもんやから、そのままグッといっちゃう。
あー、だ、なんていうのか、外側に力かかって、うん、この横脚気味の、
うん、
ずっとやってるとなるわな、
うんうん、なるのかな、横脚気味になるのかな。そう、まあ、なんせそういうようなとこなんで、
うん、
その底、靴の中のインソールで小指側を、
はいはい、
結構高くしてるモデルみたいなのがあるんですよ。
ほうほうほう。
要は重心が内側に行くように、
うん、
矯正してくれるような、
うん、
ソールを最近買って、
はあ、
で、運動靴とかにそれを入れて、
うん、
で、毎日それ履いて歩いたり走ったりしますね。
あれ、ジョギングするときも、なんていうかね、意識せんとやっとったら、例えばなんとかソールが、
うん、
まあ、極端なガニ股の人は別やけど、
うん、
普通股の人とか、
うん、
まあ、内股気味の人はもちろんやけど、
うんうんうん、
この、かかとの、 外側が減ってくるから、うんうんうん、その自然とそうなんだよな。
そうなん、そう、そうなんですよ。
通すと、この、なんていうか、外側に関わることで内転筋に力が入らなくなるから、
あ、そうそうそう、
で、どんどんどんどん悪い循環になって、
うんうん、そうなん
です。で、そのランナーズニーって言われる、その、うんうんうん、まあ、俺も持病になってる、長径靭帯炎、
うんうんうんうん。
これがもう慢性化するというか。
うんうん、長径靭帯炎ってどういうやつですか？
膝の皿を真正面から見て、膝の外側にかかってる靭帯が長径靭帯。
うん、新スプリントってやつ？
新スプリントに近いな。
近い。
うんうんうん、あ、そこ、あ、違う。新スプリントは、うん、あそこやわ。あの、すねのところやわ。
あれ、それはすねなんや。
うん。あの、クッション性の悪い靴で長時間走ってたら、うんうんうん、俺10年前、新スプリントで。
僕結構新スプリントになりましたよ。うんうん、
あの、あれでしょ、フルマラソンやってた
フルマラソンとか、うん、そうそうそうそうそう。
そうやね。あれ、普通の靴で走っとったらなるからな、新スプリント。
うんうんうんうん、その長径自体また違うんや。
長径靭帯は膝の外側の靭帯。
靭帯。うん、膝の外側か。
外側っていうか、この、そうやな。
俺そこよう痛なるんですよ。走り出したら結構ね。で、一、うん、回そこ痛なるともう、2週間ぐらい安静しないとダメでしょ、あれ。
あ、そうそうそう。ね。俺、
あ、辛いね、あれ。
俺なんかやっぱり悪い時って、その階段の上り下りするときに膝の曲げ伸ばしができんから。
そう、降りるん辛いね。
あれよ、そう。下りしんどいやろ。
下りしんどいね。俺も経験結構ありますよ、それは。ねえ。
だ俺ら多分ジョギングって、あの、坂あったら、下りより上りの方が気持ち楽
だよ。そうそうそう、そうなんですよ。僕も山崎さんも、それなりにジョギングしてきてますからね。
そうそう。走り込んだ
ね。そうっすよね。ありますもんね、それ。
まあでもその友達で十字靭帯やったこの話聞いとったら、もう、ああ、長径靭帯やったらまだ楽やなと思うな。
まあ全然わかんねえ。何今度十字靭帯ってのできた。何すか十字
靭帯。十字靭帯は皿があって、うん、皿の内側に、うん、あの人体が、
うん、
あの横と縦に走ってんねんけど、
あ、じゃあその膝のも真ん中ってこと？
真ん中。
マジでそんなあるんですか？
それの膝の皿側の方が前十字靭帯で、
うんうんうん、
で、あのなんていうかな、裏後ろ側の
後側が、
うん、後十字靭帯、
後十字靭帯っていうんや、うん、へえ、そうなんですね。
で、俺の友達は、うん、あのサッカーやってる時に、
うんうん、
あの大学時代に、
うんうん、
か大社会人1年目ぐらいの時に、うんうんうん、接触プレーで前十字やってもて、
うん、
で、リハビリとかなんやかんやで、結局半年以上かかったりで。
大変な。
今も、なんか、やっぱりその、寒気がしたりとか、寒い時とか、うん、ジョギング長い距離したら、痛むから、って、うん、10キロ以上今も走られへんから。
あ、そうなんですね、うん。まあ、スポーツマンのね、後遺症的なやつはね。
大変らしいで。
え、でも、10キロ走れるんや、その、十字靭帯っていうのでも。
でも、一回走ったら、うん、あの、例えば、なんか、走るの好きな人って、趣味の人って、二日に一回とか、バンバン走るやん、
う
ん、
走る走る。
俺らもう無理やんか。
うん、
膝がそんなや
ん、うん、
その子はもう一回走ったら、10キロとかだと、2週間、3週間も走られへん。
マジで？
うん。
うわー。
で、距離を落として2キロとか、
うんうん、
そのウォーキング入れるとか。
あ、それかわいそうやな。だって、一回10キロ走ったら次の日も同じぐらい走れたなるじゃないですか。
俺はもう絶対そうやな。
ねえ、そうなるでしょ。うん、わーねえ、そうなんですよ。ねえ、
ほんで、かといって、こう、膝調子悪いからって、こう、走らんかったり、四五日だったら、体が滞留してきて、
そうそうそう。
動くのが億劫になってくる
んだ。そうそうそう。あのもう、あの、3日4日開けたらもうあかん。僕の場合って3日4日開けたら、走ったら、あの、毛細血管が閉じるんか分からへんんですけど、
うん、
3日ぶり4日ぶりに走ったら、体全身痒くなるんですよ、僕。
ほうほうほうほう。
なんか血管、なんか血流が良くなると血管が開くのかな。
あ、循環が良
く
なるね。
循環が良くなると、毛細血管が開いて、多分神経を刺激するってことやと思うんですけど、うん、体全体がめちゃめちゃ痒くなるんですよ。
うん、あ、そうなんや。
はい。で、僕、今ね、3日連チャンで走ってるから、うん、あの、とりあえず、あの、ま、今日は走んないんですけど、うん、あの、明日、明後日ね、走らへん方、また走り出したら痒くなるから、で、久しぶりに走る時の痒みが僕めちゃくちゃ嫌いなんですよ。
はあはあ、
辛くて、
うん。
そうなんで、とりあえず今ね、調子よく走ってるから、あんま開けないようにしようかなと思っておりますね。
これまたそのね、膝痛め明けとかやったら、一気に、例えば普段から7キロ、8キロのジョギング習慣ある人が1週間開けて、いきなり7走られへんか。
走られへん、走られへん。
一回2キロ挟んで、1日開けて、そっからやろ、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。
もう、うっとうしいわ、軽いよな。
軽いね。で、軽いで走ったら、でもそれって、軽いで走ったら次の日サボっちゃうんですよ、なんか。
サボるサボる。
ねえ、ちょっとめんどくさいなって。長い距離走ったら意外になんか体がそのモードになってるのか知らんけど、
うん、
ねえ、すっと今日も行こうかってなっちゃうねんけど、あれ不思議っすよね。うん、
あれ不思議やね。
うん体が動くモードになると意外にいいんですけどね。うん、
運動するのにももう体が慣れてほしいねんけども、うんうん、やっぱ走らんかって、こう、だれてる状態になれるっていうかな、
うんうん、
あの、ジャングフードとかをずっと習慣的に食っとったら食ってまうやろ。
そうそう食ってまう食ってまう。で、野菜とかちゃんと取り出したら意外にジャングフード食べんでも大丈夫なんねんけど。
体が発さなくなる。
そうなんですよ。なんかね、ぐうたら生活やったりなんかわかんないけど、結構 癖に中毒になるんかな、あれって。なんか一回そのループに入ると、抜け出せなくなりますよね、不思議なもんで。
ああ、俺は抜け出すの大変
ね。ねえ、うん、そうですよね。
なんていうの、俺やっぱファーストフードとか取り出したらもうそれが、うん、一週間、やっぱり晩ご飯して3回、4回バタバタって言っても、
ね。そうそうそうな。気ぃつけなダメなんですよね。僕、チーズナン食い出したらやばいですよ。
チーズナンな、うまいから。うまいな、
うん。で、なんかね、近くにもあるんですよ。チーズナンっていうか、そのネパール系とか、あれ何個かあるじゃないですか。うん、そのカレー屋さん系のやつ。うちの近くに3つぐらい、3種類あるんですよ。はいはい、3種類で食べ比べとかしだすんですよ、僕。ここのチーズナン、ここのチーズナンのチーズ。で、大体僕チーズナン頼むんですけど、うん、ここのチーズナンのチーズは、なんか安っぽいけど量が多いから、ちょっと、テンション上がるとか、はあはあ、ここのチーズはちょっと甘いめやとか、
うん、
たまにゴルゴンゾーラ使ってるチーズ、ゴルゴンゾーラチーズを使ってメープルシロップかけるところがあったりとか、
はいはいはいはい、
結構楽しいんですよね。そのループに入っちゃうともうなかなか、今度その野菜とか刻むのがめんどくさくなっちゃうっていう。
うん、そうや、あれ、俺、同じことしてるわ。
でしょ？
宅配ピザ食べ比べ。
あ、やる。俺もやるわ、それ。
俺普段ドミノ派やねんけど、うんうん、そのループに入ってもうたら、う
ん、他は何があるんですか？
ピザハット。
ピザハットあんねや。うちないな、
近く。で、うん、俺ダークホース好きな、ピザカリフォルニア。
カリフォルニア俺食べたことないかも。
カリフォルニアのカリフォルニアコンボはバリうまいで。う
ん、マジっすか？
バリうまい。
今度それしましょうよ。
これやばい。で、俺前、東京住んどった時は、うんうん、家の近所に、うん、ツーウェイピザっていう、うん、これ安いピザ、1枚1000円ぐらいで、うん、普通1000円でプレーンピザやねんけど、うんうん、1000円で具そこそこ乗ってある、
うんうん、
味は普通やねんけど、安いっていうピザ
が。ツーウェイって何の、どういう意味のツーウェイなんですか？
いや、わからへん。
ツーウェイピザっていうお店？
店舗？お店の店舗の名前。
マジっすか？
へぇー。これも食ってまうねん。うん、
あれ、ピザで、ね、住んでるところによって、それぞれのホームのピザ違うじゃないですか。
違う。
超楽しい、これ。うちはね、ドミノでしょ。ドミノピザとピザリトルパーティーっていうのとシカゴピザっていうのがあって。
シカゴピザバリうまいやん。
うん。
ドミノパーティーって、ね、ドミノパーティーだっけ？
ドミノピザ、ドミノピザ。
ドミノピザと何だっけ？
シカゴピザ、シカゴピザとピザリトルパーティーと。
リトルパーティー知らんわ。
でしょ。うん。結構安くて、うちの地元結構いっぱい。うちの地元っていうか山崎さんも地元そんな買わないんだけど、あるんすよ、ピザリトルパーティーって。ちょっとしたパーティー。
あ、そうなんや。ネタ的、ネタっていうのは何ていうの、うん、そのメニュー的にはそんなに、うん、変わらず。
値段の感じがちょっと違うのかな。ピザリトルパーティーが一番安いイメージがあるっすね。で、あと宅配区内ではないねんけど、うん、俺が好きなのはストロベリーコーンズっていう。
はぁ、あ、それ知らんわ。
と、だいたい今ね、ナポリの釜っていうピザ屋さんと一緒になってることが多くて。
はぁ、
で、俺幼少期とか実家の近くに、昔、今はないんですけど、うん、実家の近くにそのストロベリーコーンズっていうピザ屋さんがあって、はあはあ、僕ずっとそこで育ってきてるから、そこで育ってきてる、うん、そこのピザで育って、中学生ぐらいまで育ってきてるから、
うん、
今ないと、宅配にないんですけど、どうしてもそのパプリコンピザっていうやつがあって、それがすげえ食べたくなる時があって、
うんうん、
たまに遠出して買いに行ったりするんですよ。
もしかしてそのタップリコンピザって、うん、コーンの下にマヨネーズ引いてたりする？
マヨネーズ引いてないんですよ。それコーンポタージュ味なんですよ。
は
ぁ、甘いやつ。だから、甘いやつで、結構、コーンと、コーンポタージュでしょ。で、その甘いやつにタバスコを結構たくさんかけて食べるっていうのが昔からようやってるのが好きで、
うん、
うん、そうなんですよ。
コーンピザっていう意味では同じ敷いてるものが、
うんうん、
はちょっとちゃうねんけど、マヨネーズベースやねんけど、うん、俺はピザカリフォルニアのカリフォルニアコンボを小学生の時からやっぱり家でピザ取るたらそれを取ってたから。
そうでしょ、うん、いやだからなんですよ。いや絶対その昔の家の近くのピザがマイピザになるじゃないですか。
なるなるなる。カリフォルニアあったら落ち着くもんね。
うん、そうでしょ。今、あるんですか、近くに。
俺の実家の近所にもある、
ね。実家の近所じゃない。この近くとかで、今住んではるとこって、あれですか、そのピザ食べたりとかってあんまないですか？
ここの近くは、ピザハットとドミノピザ。うん、もう世界中どこ行ってもある店が。
ドミノピザ結構ね、食べるときって、うん、生地みたいなやつ何にするんですか？
俺レギュラーのやつ。普通のレギュラー生地やな。
ああ、そうなんですね。
うん、クリスピー？
結構クリスピーっすね。クリスピー派っすね。ちょっとテンション上がってるときはチーズが中に入ってるやつ食べるんですけど。
あ、耳にチーズが入ってる？
耳にチーズが入ってる。でも基本的に僕クリスピーが最近は好きかもしれないですね。
はぁはぁはぁ。
パン生地の、生地の方で、特にドミノピザって生地結構分厚ないですか？
生地めっちゃ分厚い。
そうでしょ？
お腹いっぱいなんだよ。半分食ったら腹パンパンや
で、
あれ。
で、小麦粉的なやつがちょっと白い粉みたいにかかってたりするじゃないですか。
かかってんね
ん。そうなんですよ。アメリカンな感じが、うん、なんかね、いける時といけへん時っていうのがあって、
うん。
うん、僕結構ほんまそのピザを食べる人とか、ピッツァを食べる人とかって、生地の味が重要って、 小籔一豊がなんかテレビかなんかで言ってたのを見た気がするんだけど俺全然グーを楽しんでしまうというか、あんまりその記事を重視するタイプの人間じゃないからあんまりいらんかったりする
っ
すね。
俺もそこまで気にならへんもんな、うん、なんかなんやろ、美味しいトマトソースとチーズがのっとったらもう何でもええわみたいな感じのとこはあるな、うんう
んうん、そうなんですよ。楽しいピザで、また続けんねや。
ジャンクで、おお。
最近近くのイオンで、はあ、ピザが何種類も売ってるんですよ、
はあはあ。
日本ハムのピザやったりとか別のメーカーのピザ。でも日本ハム
のピザ。それその宅配ピザの的な店じゃなくて、
なくて
あのスーパーのピザコーナーです。
近くのイオン。近くのイオンの ピザコーナーとかに、うんうん、冷凍か冷蔵かわかんないけどあるんですけど、例えば日本ハムの中でも、日本ハムの中でもそのピザの、うん、種類、シリーズみたいなやつが3、4種類多分あるんですよね。
あ、
で、カナデシリーズっていうのがあったり、それ以外ちょっと名前忘れてるんですけど、うん、要は何個のシリーズの中にそれぞれで、なんやっけ、あの、一般的なやつ、全然名前出てきない。
マルゲリータ。
そう、マルゲリータ。うん、マルゲリータで4種のチーズやったりっていうの
が。4種チーズ。
うん、別の、同じ日本ハムやねんけど、
うん、
日本ハム、日本ハム。
日本ハム。
日本ハムやねんけど、別のシリーズのマルゲリータ、4種のチーズ、3種のチーズっていうのはそれぞれあるんですよ。
そのメーカー違いってこと？
メーカーは一緒で。
メーカー一緒で。
メーカー、同じメーカーで出してるラインが違って、
はあ、
その出してるラインの中でそれぞれマルゲリータと4種のチーズとかっていう細分化されてるんですよ、これが。
普通はあれやんな、うん、その、同一メーカーが出しとったら、マルゲリータ、うん、なんていうか、ジェノベーゼ、4種のチーズ、みたいな感じで3種類、4種類ぐらい。
ミートとかあるですね。
あ、そんな感じやわな。
なんですけど、なんかね、価格帯がちょっと違って、
はあ、
普通の日本ハムのやつ、安いとか一般的なやつが多分280円か300円かそれぐらいなんですね。
税抜き280円ぐらいな。
そうそうそう、そんな感じで、はあ、いいやつとなると400円ぐらいで売ってるやつがあって。
今そんなんあんの？
あるんですよ。それがカナデシリーズってやつがあって、はあ、僕この間たまたま、宅配ピザ食べるのもちょっとしんどいというか、ちょっと金銭的にしんどいなと思った時に、一回ちょっとイオンのピザ試してみようと思って、イオンで行ってその日本ハムのカナデシリーズっていうやつの中の、4種のチーズか3種のチーズかってやつを買ったんですよ。もうそれがもう爆当たりで、自分的に。その時には、あ、これ生地が違うって思って、その時にね。
あ、そうな
の。だからその、冷凍ピザとなると、生地の違いって結構僕重要なんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、上になんかこう、ブラックペッパーを振りかけて、オリーブオイルをちょっとまぶしてね。
あれ、付属の小袋に入ってるやつ？
いや、
自分でかけんの？
カリカリする、カリカリするやつあるんですよ、うち。
はあ。
あの、ブラックペッパーの、なんかそのカリカリするやつに、その、胡椒の粒を入れて、もうすぐするタイプのやつあるじゃないですか。
調味料コーナーの、うん、棚行ったら上の方に置いてるんですよ。
そうそう、多分そうやと思う。サイゼとかに置いてそう。サイゼとかわかんないけど、なんか、そう、そういう系のやつ。
カプリ調剤って置いて
る。カプリ調剤は絶対ありそう。うん、そうそう、うん。そう、そういう系のやつですね。を入れて食べるのが、宅配ピザから一回そのお店ピザにハマったことがあって、
うんうんうん、
で、今度そのセブンイレブンのピザ、ローソンのピザとかも違いみたいなのが気になってきて、
お
ー
お
ー
お
ー、で、そういうのもね、結構試してる時期がついこの間まであって、
うんうん、
なんでね、その今結構ピザはホットなトピックスやったんですよね。
その280円のピザやったっけ、うんうんうん、あれ俺行っとけばハマってめっちゃハマるでしょ。
あれ安いしうまいでしょ。
あれうまい。
ね。
あれ、なんて普通に、大体なんか4種のチーズか、うんうん、マルゲリータを俺多かったけど、うんうんうん、あれにスライスチーズをこうちょっとちぎって、ちょっと乗せて、うんうんうん、
チーズをちょい足しでしょ。
で、ケチャップ乗せて、うんうん、わざとボリューミーにする。
ケチャップ行くんや。
無難に。
無難に行くんですね。
もうなんか調理っていうかな、味加えるの弱さやから、うんうん。
あ、俺ケチャップって結構無難やじゃなくて、どっちかって言ったら結構チャレンジしてる方やと思ってたっす。
あ、そうなんや。
俺ケチャップとマヨネーズ普段使わないんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。うちなくて。そうなんで。
調味料的に置いてないってこと？
置いてないです。
あ、そうなんや、うん。
そうなんですよ。なんでね、ケチャップ、マヨネーズ、ごま油はあんま使わなくて最近。
うん。
なんでね、ちょっとケチャップ聞くと、ちょっとテンション上がりますけどね。うん、うん。
まあ俺も普段かけへんねんけど、その、ピザをなんか、
やるときは、
ちょっとやるときは。
ちょっと、そう、チャレ、いっちゃうわけですね。
なんかその、なんていうか、かさ増ししたいから、うんうん、そしたら、なんていうかな、瓶に入ったピザソースかけるのもまでもないなと思うと、うんうん、
そうそう、いやでもね、そのチーズ的で、しかもそれもとろけるチーズかとろけないチーズかで結構歯が分かれたりする。
分かれんねんな。
とろけないチーズってちょっと香ばしくなったりしてよくないですか。
あ、そうそうそう、うん、とろけないやつかその、うん、なんていうかな、黄色いチェダーチーズみたいな。
あ、いいっすね、チェダーチーズもね、うんうんうん、
とろけるところ、ね、とろけるとベチャーっとなって、かさ増しした理由があんまなくなるみたいな。
あ、上から振りかけるのってあれ、パルメザンチーズやっけ？
パルメザンチーズかな。うん。
チェダーチーズってあの袋に入ってて黄色くてなんか。
あの、マクドのチーズバーガーパカって開けたら挟まってる、うん。
あれか。
あれチェダーチーズ。
結構明るい色のやつやね。
明るい色のやつ。
うん、そうね。そっかー、いいっすね。なんか、うん、セブンイレブンのピザが今結構四角いんですよ。
セブンイレブンにそういうピザがあるっていうのを俺全く意識なかった。
2年ぐらい前に1回話題になったことがあって、うん、その時はでかい上に安いみたいな。そんなラインが出てめっちゃコスパがいいみたいなんで、セブンイレブンのピザがすごい人気やった時期があって、最近どうなってんのやろうなって言ったら、この間行ったらめっちゃちっこくなってたんですよね。四角くなってて。普段ピザって丸いんですけど、四角くなってると、うん、オーブンに超入れやすくて。
ああ、そう、日本ハムの380のピザって丸やから。
そうそうそうそう。
あれ入れにくいよな。
で、あれね、ちぎるときに変な形にちぎれません。
あ、そうそうそうそう。きれいにこういけへんねんな。うん、
で、だからといってあれをまな板の上に乗っけて、包丁で切るっていうのもなんか俺めんどくさくて。
うん。
大体ね。で、切ったら切ったで、例えば8等分か6等分とかにしたら、今度チーズが逃げるんですよ、そこに。
あ、逃げねんな。
ね、そうなんです
よ。で、上の群を均等に散らへんしな。
そう、散らへん散らへん。うん。そうなんですよ。だから、四角いやつも最高やなと思って買ったんですけど、味はそんな好みじゃなかったです、うん、僕。
ああ。
やっぱ日本ハムのやつが好きやなと思いました。
日本ハムはほんまええ仕事するよね。
最高っすね。
ほんまに、
うん。そっか、ここピザカリフォルニアない。僕、ピザハットとピザカリフォルニアは僕普段食べないっていうか、うん、ほぼ食べたことないんちゃうかな。
ああ、うん、あるエリアとないエリアがあるからな。う
ん、ピザーラとかは、なんか、フェス会場とかでピザーラが出店してるときに、一切れ二切れいくらみたいなのを食べるぐらいはあるんですけど。
なんちゅうの、ワンスライスピッツァっていうのかな。
そうそうそう、それ、そのやつ。うん。ドリンクとの、セットみたいな。
野球場の売店行ったら売ってそうな
感じ。売ってる、そうそう、そんな感じだと思うしね。うん、もうあるんですけど、いいな、カリフォルニア。今度ちょっとカリフォルニア祭りしません。
カリフォルニアやりましょう。俺はもう、宅配ピザ大好きやから。う
ん、あ、じゃあ今度僕、この近くに六甲にソルベリコーンズ店あるんですよ。
あ、そうなんや。
はい。やから、ちょっと比べましょう。M サイズ買ってって。
メーカーっていうか、店、何種類か買ってな。
そうそうそう。うんうんうん。それも楽しそう。
ピザ食べ比べ。
うん、食べ比べパーティーみたいな、ね。
やってみましょう。もうピザ大好きなんで。
え、なんでこんな話になったんやろ。
なんでやったっけな。なんか、癖になるからって、ピザ怪我して癖になって。
そう、ピザ怪我して、ピザも癖になっちゃうよねって話は、だいぶそれだな。
ジャンクフードで。そうや。あ、俺思い出した、ジャンクフードで思い出したけど、うん、マクド。晩飯食いに行ってや、
うん、ほんま、うんうんうん、
ほんで、久しぶりに、なんていうかな、まあ、あんまり普段晩飯にマクドを食うことないねんけど。
僕、うん、も最近ちょっとないか。あ、嘘、あるわ。全然あるわ。
あんねや。
うん、全然ある。うん。
で、あそこなんかほら、コンセントとかあるから、うん、なんか、パソコンで文章書いたりするときに便利だよな。で、コーヒーも安いし。
あ、そうなんですね。あ、そうそう、コーヒー安いですよね、あれ。
いっぱい100円ぐらいやから、うん、ええな、思って、国行って、
うんうんうん。
ほんなら、そん時の店員がよ、うん、なんか、えらい、最近減ってきとってんけど、うん、もうこれでもかいうぐらいのマニュアル対応。
マジですか。
ほんで、なんていうかな、注文を、うん、オーダーを、まあ、しようと思って、次、お次のお客様はどうぞ、言われて、ね、うんうん、並んで、
うんうん、
ほんなら、あれ、間に合わないよな、うん、お持ち帰りですかって聞きようねんな。
うんうんうんうん、
そんなもんなんでお前にわかんねんって、もうちょっとその時点で腹立ってきて。
あ、こっちは、いや、どっちか、正解はここで食べるかっていう質問が欲しかったってこと？
こちらでお召し上がりですか、それともお持ち帰りですか、うん、って、聞くのが筋やん。
筋やが、そうか、その選択肢をまず、決めてかかんなと。
そうそう。
なるほど。
お持ち帰りですかって、うん、なんでお前に食い方まで決められなあかんねん。
それってどのあたりのあれですか、地区というか、地方というか。駅前とかそんな感じですか。
それ駅前。
駅前って持ち帰り多いんかな、もしかして。
あ、そういうことか。
いや、わからん。なんかもう、持ち帰りが大多数を占めるとこやったらそういう感じなのかな、みたいなのが。
でも高校生の中でヨコさん食うとったで。
あ、そっか。じゃあまあ、その可能性もない。持ち帰りそうな人やって見られたんでしょうね。
見られたんかな。俺もそこで食う中でマクドぐらいな。
食わせてくれよね、外でね。
うん、外で食いたいよ、俺もマクドぐらい。ポテト冷めんねん、持って帰ったら。
そうなん
です
ね。
ほんで、それ言われて、もうなんか、うん、怒りメーター50ぐらいまで来たから、
うん、
じゃあここで食べますって。
うんうんうん、
で、次にまあ、オーダーをするわけですよ。うんうん、じゃあビッグマックセットと、うんうんうん、まあ、ビッグマックセットと、チーズバーガー単品でくださいと。
うんうんうんうん、
で、ここで食べますっても先に言うて、うんうん、もう多分店員がそういうこと言うてきたから。
なるほどね。
うん、もう一回もう押しとこうと思って。
押しとこうと思って。
うん、 で、それから、まあ、オーダーした後に、まあ、ビッグマックセットとチーズバーガー。で、水氷抜きでくださいと。
うんうんうん。
ほんで、そしたらオーダーした後に、ご注文繰り返させていただきます。うんうんうん、ビッグマックセット、ポテトのセットで、ホットコーヒーと。それから、お水は氷ありでよろしかったでしょうか。
そう
だ。うまい今、氷なし言うたやんけって。何聞いとんじゃんこら思
て。てかそんなこと聞かれるんですね、氷あり氷なしみたいなのって。
で先にしかも俺氷抜きって言うてんねやんか。
そうね、先言うてるっすもんね。
何やねん、あの言葉思てもうそこで怒りメーターもう90ぐらいや、うん、ほんで最後金、まあ、まあご注文繰り返した後に、うん、あの金払う段階で、
うんうん、
再度お持ち帰りですか
めっちゃめっちゃ言うてくるやん、聞いてくるやん。
ほんでも切れて、ここやって。言うてもたな、俺。
それは
ここで食うんや。
それはちょっとムッとしちゃうっすよね。
もう信じられへんもん。もうそう、2回聞かれたらムッとしな思ったけど。
そうやね。
ほんでその、水を頼んだ時も、うんうん、氷を入れるってなんでお前が決めんねん。
そうやね。
おかしいやんけ。ね、俺は、その、来た客が氷が欲しいんかいらんのか、そんなことなんでお前が決め、うんうんうん、お前に決められなあかんねん。
で、大体そういう店員さん、よろしかったですかって聞くっすね。
そうそうそう。しかも逃げとんねん。
うんうんうん。
氷抜きですねとか、うんうん、氷入れますねとかって、うんうん、その、お前がその思ってんねんやったらちゃんと主張せえやん。なんでそんなこと決められなあかん
ね
ん。
なるほどね。うんうんうん。
で、なんか、もんでも、なんやろ、もう顔も切れてるから。
うんうん、
で、その空気を察したんか分からへんけど、うんうんうん、その、ちょっと偉いさんのお姉ちゃんの店員が来て、うんうんうん、最後めっちゃ笑顔で、
あ、マジですか、
うん、氷抜き水をスッと出されて、
ああ、そうなん
だ。ありがとうございました。
言われたという。
その店員がめっちゃ可愛かった。
ああ、いいじゃないですか。結果オーライになってしまった。
もう全部クールダウンしたな。
この間言ったら、あの、マクドナルドで、うん、なんかダブダブチっていうのを頼んだんですよ、俺。
何それ、
ダブダブチって。なんかね、ダブルチーズバーガー、先月ぐらいかな、
うん、
ダブルチーズバーガーがありますと、うん、ダブルチーズバーガーってパテが2つですと、
うん、
ダブダブチはそのパテが4つっていう感じのやつ。
ああ、そうなんや、
うん。結構なんかマクドナルド、そういうダブダブチとか、なんかいろいろダブル、なんか照り焼きとか。
それ何あの、夜行ったら増やしてくれるとかやつ。
いや、違う。あの、それはなんかね、昼からそうやったんですよ。
昼からそうなんや。
昼からそういうような。で、多分、で最近それ、その夜行ったら、
うん、
あの、100円、夜行って100円プラスにしたら、あの、パテが2倍になりますみたいなセット、ちょうどね、今この時期にやってる、うん、らしいんですけど、
はいはいはい、
多分あのダブダブチとかそのダブル系が好評やったんですよね。だから今なんかその、あの、そういうジャンク系というか、デブ系メニューが今豊富になってるっぽいですね。
一時そのマクドって、うん、あのクォーターパウンダーとか、ダブルクォーターパウンダーあったけど、
あった。
ちょっと鳴りを潜めて、うん、今そういう感じになってんだよ。
今なんかそうなんですよね。なんかあの、やたら肉を食わせよう。肉を増やそうみたいな感じのことが多いみたいですね。う
んうん、あれ、クォーターパウンダー、そんな評判悪かったんやろかね。どうなんやろ。
俺結構頼んでましたよ、クォーターパウンダー。最高でしたけどね。
あれ、結構歯応え、今。
歯応え良かったですね。ダブルクォーターパウンダーのチーズにして。
あ、俺一緒や、うん。あれとポテトの M 行ったらもうお腹いっぱいやもん
な。うんうんうんうんうん。あ、そう。俺 L セットにしてましたよ。大体。超食うやん。
攻めるな。
攻めてましたね。最近はあんまた行かへんけどね、マクドナルド。あ、でも、この間僕、東京の、どこやっけ、東京のどっかに行った時に、
うんうん、
東京、ニューヨーク直伝のハンバーガー屋さん行きましたよ。
シェイクシャック。
そう、それ、知ってます？
あ、俺、あの、向こうで現地で食ったことある。
あ、マジですか、うん、あれ結構うまいっすね。
シェイクシャック、まあまあうまいな。
まあまあうまいっすね、なんか。うん、なんかあの、油、あの、肉の油が結構いいとこついてる感じ。
ちゃんと焼きよるからな、その、パテとか。
うんうんうん。でもあれ、付け合わせの、まあ、僕は単品1個で頼んで飲み物とかも別に水でいただいたんですけど、
うん、
あれなんか普通にドリンクってレモネードかなんかついてくるんですよね、シェイクシャックって。
そうやね。
あれうまいんかな、うまいんやろな。
レモネードを飲む文化なよな、レモネードとかコーラとか、
うんうんうん、
そういうのをあの結構飲まはる国やから。
そうなんですよ。いや、それがね、なんか、それなんか、あの、僕、バンドの遠征で行ってて、
うん、
バンドのメンバーと一緒に行ったんで、バンドのメンバーはそれレモネードとかなんかその、付け合わせのフライ的な、うん、フライドポテト的なやつを食べてはいたんですけど、
うん
うん、僕はね、その、単品だけやったんでね、結構他のやつもどんなやったやろなって気になってて。
結構分厚いやろ。
うん、分厚かった。で、基本的にチーズバーガーっていう風なのが、デフォルト みたいなんですよ、シェイクシャックって。わかんないけど。
ああ、確かそうやったな。
なんか、あの、うん、あのパッと見たメニューが、チーズバーガープラス何々、チーズバーガープラス何々みたいなことを書いてたから、
はいはいはい、はい、う
ん。あ、チーズがデフォルトなら僕は嬉しいなって思いながら、最近でそうなんですよ。結構ジャンク体験の話盛り上がりますね。
ジャンクフード、俺、そうや、結構、僕ら運動してる割にジャンクフード食いますからね。うん、
好きですよね。うん、うん。
そう、ハンバーガーもさ、ハンバーガーのチェーンでやっぱり微妙に、うん、まあ日本のチェーンとか、マクドとかロッテリアとか、うんうん、まあモスバーガーはちょっと別やけど、うんうん、そんなに違いあれへんけど、うんうん、アメリカってそのシェイクシャックとか、
うん、
で、その、何、ローカルチェーンみたいなのが、
うん、
まあローカル言うてもその、ね、あの、東部地区ローカルとか、中央部ローカルみたいな感じで、うんうんうん、それぞれでその、あの、バーガーチェーンのジャンクフードのカラーの違いとかがあって、
うん、結構
面白いね。
うんうん、
食費が意外にかからへんよな、うん、ジャンクフード。大体ほら、あの、ピザとかも、うん、あの、ドミノピザって、とか、そういう、何、宅配ピザって日本で買うたら結構高いけど。
まあ、M サイズ、まあ、マルゲリータでも M サイズ1700円か、なんか2、ね、1000円台後半ぐらいしますもんね。
1000円台後半が多分ボトムで安いチェーンでも1500円を絶対超えるけど、
う
ん
う
ん
ね、
あの、向こうとかやったらもうちょっとちっちゃい、うん、なんか S サイズぐらいのやつが、うん、あの、1000円、1000円ぐらいで、1パックで買えるから、意外にその、なんていうのレストランとかで食わへんかったら、俺もそれ行かへんから。大体、
ね、
だって向こうで食うのって、マクドとか、そのハンバーガー系か、吉野家か、
うん、
中華の持ち帰りぐらいだったら、その食費もかかれへんし。
あ、そうですね、
うん。
そうか、でもローカル系バーガーは結構テンション上がるかも。
ああ、ローカルチェーン
の。ローカルチェーンの感じ。あの、大阪のね、キレ売り割り付近にボンバーガーっていう。
ボンバーガー、
うん、もう完全個人経営っぽいバーガー屋さんがあって、
うん、
僕、その、天王寺平野あたりでちょっと働いとった時期に、たまに車で行ったりとかしてたんですよね。
うん、
あれ結構ハマりましたもん。なんか、パテとか、あの、普段それってマクドナルドぐらいしか行かへん人間やから、
はいはいはい、
パテとかこう、その場で焼いて食べさせてくれるのが、結構、新鮮に移った時期があって、
うん、
まあ1日3個4個食べてましたね、その時は。
あ、うまそうや
な。あれもね、そうなんですよ。そう、チェーンじゃないっていうだけで、まあチェーンじゃないというか、普通行ってるチェーンとカラーが違うっていうだけで結構テンションが上がって、
うん。
うん、なんでね、今僕はあの、自分の中で、あの、美味しく食べたランキングで言うと、その、シェイクシャックでしたっけ、
うん、
と、ボンバーガーは結構同じぐらいのランク。ただ、ボンバーガーの方がちょっと安いから、そっちもいいっていう。まあ、その、ただ、店主、店のちゃんが話が長いっていう特徴もあったりとかして。今もあったらいいな。もう行ってたんが10年ぐらい前からな。今あったらまだいいけどな。
ちょっと探して行ってみたいね。
うん、そうですね、それも。まあ、大阪なかなかね、ちょっと、機会ないですけど、うん、大阪の南になると。
あの、パテ、こう焼いてくれて、ほんで、うん、バターの溶けたやつを、こう、バンスの裏に、こう、ちょっと塗ってくれて、すると、うん、ね、バターの香りがふわっとして、
うんうん、
で、あの、パテとこう、一緒に合わせてかじった時に、ふわっとこう、出てくる感じって、ね、やっぱ、チェーンのマクドナルドとか、
うん、
ああいうのでは、別にマクドをディスってるつもりないねんけど、うん、
好きやしね。
うん、マクドよう食べるし、好きやけど、うん、そういうのとまた違う、なんていうかな、個人がやってるその、ボンバーガーとか、
うんうん、
まあ、神戸にもその、なんていうかな、兄ちゃんが一人で焼いてるうまいハンバーガー屋あんねんけど、
うんうんうん、あの前、2年ぐらい前連れてってくれましたよ。あ、1年前かな。
あ、あの、うちの近所のやつ。
うん、そうそう。
あれうまいよ。
よかった、もうあれ最高やったな
ぁ。あれとなぁ、うん、ビール合わせたら最高やで。
最高っすよね。
うん。うん、
なんか、うちのね、近所とかでもハワイアン系の、
うん、
パンケーキとか売ってるところで、
うん、
バーガーも売ってますみたいな。
あ、そんなんもあるんや。
あるんですよ。でも、あのね、食べにくいんですよね、すげえ、あの。
食べにくい
好きなあの、でかすぎて。
ほうほうほう。
でかくて、しかもあれ、こう、あの、持って食べさせることはあんま想定してないやろ、みたいなバーガーとかが僕結構苦手で。
はいはいはい、はい。あの、もう切るとか、剥がさなあかんみたいな、
う
ん。
そうそうそうそう。なんか、こう、爪楊枝でこう、押さえてるみたいな感じの系のやつでは、僕、うまいこと食べられへんやつんですよね。
ああ、ほ
う。そうなんですよ。なんかね、そうなんで、いい具合に食べやすいバーガーは僕、バーガーであればな、みたいな。なんかそんな、うん。
あれ、なんか、食べ方の模範解答って、こう、なんか上から潰しながら
食わながら食べるんですよね。片方グッと押さえながらやるのかな、なんかわかんないですけど、そうなんですか、
ケチャップ出てまうや
な、ぶちゃが。うん、そうなんですよ。うん、ね。あれちょっとかっこよく食べたいですけどね。
あれスッと食えたら、アメリカ人やね。
ねえ。マスター、うわ、めっちゃジャンクフード食べたくなってくるやん、こんな話してたら。
なあ、今日もう晩飯ハンバーガーでやろ。
ね
え。なんか、ジャンクフードの話、うん、僕結構盛り上がってしまいましたね、
うん、ここね。そうですね。まさかこんななんか、もうちょっと他にいっぱい喋りたいことあってんけど
な。なんかね、ジャンクフード、うん、まあハンバーガーに限らず別に牛丼でも、はい、中華でも、
うん、
何でもいいんですけど、うん、また情報ありましたらぜひ番組まで、は
い、ぜひ。ちょっと変わった店とかあったら行きたいです。ぜひ、
ね、そうですね、
教えてもらえると嬉しいですね。
なんか番組までお便りとか、はい、まあ個人的に、
はい、
連絡先知ってる方は教えていただけると。
嬉しいです。
はい、というわけで、
はい、
お相手は山崎と
ヤブでした。ありがとうございます。
失礼します。はい、様々な